鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、もうこれ毎年恒例になったんですけど、はい、東急さんとそれからの JR 北海道さんで、ご存知です、ザ・ロイヤルエクスプレス、はい、これは超豪華な観光列車なんですけど、はい、これのですね、予定が先日ですね、発表されました。で、まずですね、一つが北海道クルーズトレインっていう、これ3泊4日の旅なんですけど、はい、これ札幌を出まして、で石勝線経由で、釧路まで来て、で釧網線をずっと北上し、そして、石北本線で戻ってくる、これが8月8日それから8月29日、それから9月5日の出発日が設けられております。それからあと釧路はまではなかなか来ないんですけど、北海道クルーズリミテッドって、これも3泊4日で、これ札幌を出て、石勝線で帯広まで来ましてですね、ここから旧士幌線の、タウシュベツ橋梁って、うん、コンクリート橋がもうなんか危ないっていうところまで、うん、これ幻の橋って言われてて、ぬかびらダムというかぬかびら湖のところにあるんですけど、滑水期になると出てきて、はい、で通常はちょっともう湖の底に沈んじゃってるっていう、でもうコンクリートがもうボロボロになくなってきたんですけどまあこういうところを見た後に、阿寒湖畔に宿泊し、で次の日は北見からまたクルーズトレインに乗って旭川経由で札幌まで、こういうコースが、これが8月に、あります。それから北海道日本最北端の旅ということで3泊4日、これはですね、旭川そして稚内の往復というような、これは9月に設定をされて、おります。で販売時期は4月3日ですから、もう始まってると思うんですけど、この最初にお話した北海道クルーズトレインというのはですね、お一人様あたり89万円から税込み、いかがでしょうか。主にはやっぱ、本州からこう、はい、方々がお楽しみされると思うんですが、もちろんそのためにホテル、それからバスも、うん、専用というか、超一流のものですし、うん、それから中でお食事をいただく時も超セレブな旅が楽しめますので、ご興味のある方はですね、ぜひホームページなんかを見ていただください。でこれは私たちこう鉄道マニアにとって何が魅力かっていうと、この東急の車両っていわゆる電車なんですよね、
はい、
だけど当然こっちは電車がないんで、ディーゼル機関車が引っ張ってくるんですけど、はい、これがなかなかレアで、来年ノロコーがなくなって、そのディーゼル機関車がやっぱり老朽化してるっていう理由でなくなるんですけど、このディーゼル機関車も果たしていつまで走れるんだろうかなと思って、ちょっと、心配にはなるんですけど、今年こうやってこう順調に走りますんで、ぜひ見ていただくだけでもだいぶ違うと思いますので、どうぞ時刻を確かめながら見に行っていただきたいというふうに思います。
まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、 先週はですね、貨物っていうことで、コンテナ、今現在のコンテナ車が釧路からどのぐらいの日数で、まあ、札幌とか東京行くのかとかですね、あとはあの1970年、昭和45年ぐらいの釧路鉄道管理局の貨物ってどういうものを扱ったのかっていう話を、したんですけど、今日ですね、実際にじゃあその貨物列車がどういうふうに運行されてたかっていうのをですね、私が今手にしているのが鉄道ジャーナルっていう、まあ、ちょっと残念ながら今年、休刊っていうか、はい、紙のものが鉄道ジャーナル、本当この鉄道ジャーナルとかですね、鉄道ファンは今でももちろんあるんですけど、はい、もう私この鉄道ジャーナルをこう小学校の時ぐらいから、やっぱ読んでたんで、まあ、それがなくなるっていうのが非常に、どっちか鉄道ジャーナルってどっちかっていうと鉄道のなんか社会派の雑誌みたいなような、ちょっと面白いなと思って見てたんですけど、これにですね、この鉄道ジャーナルの人気シリーズで列車追跡シリーズっていうのが、はい、あって、これ旅客列車に乗って、それで、まあ、例えばその食堂車行ったとかですね、こういう列車交換があったとか、はい、車掌さんこういう面白い人だったとかですね、本当にその列車に乗ってレポートなんですけど、この中に珍しく貨物列車に同乗したっていう記事が、ちょっとめっけてきましたんで、はい、ちょっとその中からお話したいと思います。でまずですね、これは昭和52年から昭和54年の、列車追跡、シリーズで、ちょうど私が国鉄入った時ですね、でこの時に北の最果て貨物鈍行の旅路ってなことで、はい、東北の音威根府から稚内まで、はい、貨物列車が走ってて、これにその同乗した、しかも真冬ですね、でここをですね、なんと7時間12分かけて貨物列車、今だったら多分2時間ぐらいで行っちゃうのかな、特急列車だと、というようなところをこの貨物列車が行ったというところをレポートしています。でこの当時貨物列車って関急車っていう車掌さんが乗る車両があって、はい、でそこに、まあ、レポーターなり、カメラマンの方なりが乗ることができたんで、うん、乗って行ったっていうところなんですね。でこれはですね、この列車音威根府発午前3時20分で、気温が氷点下6度だから、まあ、北海道の人間からするとまあマイナス6だったらまあまあかなって言うんですけど、うん、はい、やっぱりこの東京から来た方々はちょっとやっぱりグッとくるものがあったようで、うん、でこの時のはですね、札幌21時20分に、出発する夜行列車利尻ですね、はい、これに乗ってちょうど音威根府に38分到着して、はい、でそのまま今度この貨物列車に、まあ、取材ということで、まあ、乗ったようなんですね。で、もちろん雪もあって、非常に寒々しいこう写真が、まあ、これラジオ番組ですのでなかなか表現難しいんですけども、でここにですね、午前3時、50分に新聞がこう、当時やっぱり列車で新聞輸送とかもしてたんで、はい、こういうようなこう情景が、まあ、あったわけなんですね。で、この関急車に乗ってですね、途中でこう入れ替えなんかもする、入れ替えっていうのは今のこうコンテナとかと違って、貨物列車ってその一両貸しって言っていいのかどうかわからないですけど、貨車がもういろんな形態の貨車がこうずっとこう10両とか20両とかあって、それで、駅に着くたんびにそのこの貨車は例えば、まあ、浜頓別までの貨車だから、そこでその貨車ごと切り落とさなきゃダメなんですよね、はい、で旅客列車の場合は、うんうん、もちろん人間自分で移動できるので、まあ、駅に到着してドア開ければ、まあ、勝手にそこの目的地で、降りたりとか、はい、それから乗ったりとかできるんですよ。貨車はそれができないので、 例えばその10両編成の貨車で5両目と6両目が浜頓別行きの貨車だったとすれば、はい、機関車で1回その5両目6両目を含めて、6両目のところで1回切り離しして、はい、で5両目6両目を一回こう線路の上を引き上げて、はい、でポイントを変えてその貨物線って言われる貨車を下ろすところにその5両目6両目を置いて、でまた機関車とその 1,2,3,4 両目までをごそっとこうまた引き上げてって、でまた元の貨車にこう連結するっていう、この作業の繰り返しなんですよね。だから7時間12分もやっぱりかかっちゃうんですよね。で逆にじゃあこの貨車は浜頓別からその稚内まで行くんですよっていうと、作業は逆で、機関車だけこうビューっと行って、で、貨物船にあるその稚内行きの貨車を連結して、で貨物列車にまた連結するという、こんな作業がこう繰り返されるんですよね。まあ貨車の入れ替えってですね、皆さん分からないかもしれないですけど、連結器の他にブレーキホースとかっていうのがあって、はい、これあのブレーキホースが全部の列車につながるから、あのブレーキが全部つながるんですけど、このブレーキホースをですねこう途中で切ったり、特に切るときにはすごい音するんですよね、ボンとかっていう、中に常にあの5キロぐらいの圧力がかかった空気が入ってるんで、はい、うんうんうん、それがこう一気にそのホースとホースの間を切り離すことでその空気がバッと出てすごい結構音が鳴ったりするんですね、はい、まあ何回かやってると慣れてくるんですけどね、うん、この音は。で、このまたそのルポに戻ると、環球車に、まあ、外で取材をしてるとやっぱ当然ながら寒いわけなんですよ、はい、でだけどこの作業が終わって環球車に戻ってくると、あのダルマストーブがこう真っ赤に燃えてて、別世界のようにあったかいと、いうことがこれ書いてあります、まあ、もちろん石炭ストーブですね、まあ、今の SL 冬の出現号でダルマストーブがありますけど、あれ別にあの観光用で使ってるわけじゃなくて、本当に当時はこのダルマストーブをこの環球車とかにまあ使って、いたわけなんですね。でこの貨物列車もですね3時過ぎに出て、7時間だから朝のもう9時とか10時にこう稚内に、うん、でこの環球車に乗ってるとということはですね、朝食をどっかで食べなきゃダメなんですけど、車掌さんはちゃんとあのご飯を用意、当然ながらご飯用意してきて、
はい、
飯盒でそのダルマストーブの上にこうポンと置いて、で、あったかいそのご飯を、うん、まあ、食べてる。で貨物列車ってスピードが遅いので結構時間空くんですよね、はい、あとまあ入れ替えが終わってっていうか、あの単線なので旅客列車を待ってる間の時間って結構長くって、そういう時に空き時間を利用してこうご飯をシャシャッとこう食べるっていうのが非常にまあ多かったですっていうことがこう書いてあります。でこれも私の好きなパターンなんですけど、でこれ私もいまだにこの印象に残っているのが、これ昭和48年の、ですから1973年に、コンテナ列車のコンテナだけを追ったその記事っていうのがあって、うん、これはどういうことかっていうとですね、東京から、札幌まで、
はい、
フレートライナーっていうコンテナ専用の列車があったんですけど、はい、これに積む一つのコンテナを、会社からずっと追っかけるっていう、そういうのがあって、でこの日はですねライオンさんの製品を、札幌まで送るっていうんで、ライオンのその工場から倉庫からこのコンテナに、はい、なんかね、こうシャンプーとかをですね積んで、で、それをトラックでこれはどこだ、隅田川駅まで、貨物駅まで運ん で、 それがこう貨物列車に乗せられて、で、出発みたいな感じ で、 ずっとこの環球車に、はい、乗ってるんですよね、 これは、ね、夜夕方ですね、はい、出発をして、隅田川発がですね19時37分ですから午後7時37分、出発をします。でこういうあのコンテナ専用列車も当時はあの環急車っていう、あ、環急車じゃなくてですねコンテナ列車の中の、どっか端っぽの方にコンテナと同じサイズ の, その車掌室があって、まあ、そこに同乗して、はい、ずっとくっついていくんですよね、でこれはあの普通の環急車よりも乗り心地は良いと言われてます、ね、あのこれだけどスピードも結構出るんですよねこのコンテナ専用列車っていうのは。で、これはこのコンテナはコンテナ列車はあの途中でこう入れ替えすることなく、まあ、直行で札幌まで行くので、うん、入れ替えっていうのはないんですけど、うん、でもそのなんか列車の安全を確保するために、はい、この車掌さん車掌室っていうのはね車掌室ですかね、それにあの列車係っていう、まあ、旅客列車でいうとこの車掌さんみたいな方が乗っかってて、で、合図とかいろいろするんですね、うん、で、ですね大宮が20時21分到着とかですね、はい、あともう夜中ですね。でただこの貨物列車がこう東京からその札幌に行くまでの楽しみって、まあ、もちろん乗ってても楽しいんですけど、はい、機関車の取り替えがあるんですよね。あの黒磯っていう駅で、はい、直流から交流になるときに、ここで機関車も交代をするんですね。それ電気の種類が変わるので、それ専用の機関車が用意されているとかですね、やっぱこういうのが非常に面白いですし、それからここではですねあのコンテナ列車の方があの旅客の普通列車よりもやっぱり早くて、こうやってコンテナ列車って途中の駅ほとんど止まらないんで旅客列車を追い抜くとかですね、うん、まあ、そういうことが まあ、あるわけなんですよね。で盛岡にはですね次の日の朝の5時11分に到着をして、でこの後がですねやっぱり青森からその青函連絡船ですねに乗って、で、はい、だからこのコンテナ列車を4分割して、それぞれその青函連絡船の中に、押し込むわけなんですね。でこの作業も見学をして、いやこの作業っていうのが私はちょっとしかあまり見たことなくて、よくあの青函連絡船の中にその貨物列車、要は青函連絡船の中にももちろん線路があって、はい、それとその桟橋のレールがちょっとこう なんですかねこう鍵みたいのでこう連結されて、で、中に入っていくんですけど、うん、であの機関車でもちろん押し込むんですけどね、その機関車は重たいので青函連絡船の中まで入っていけないんですよ。なのでこの貨車をコンテナ車を押し込む時にはその普通の貨車がこう軽いやつでこうちょっと押し込んでいくとかですね、そんなのもこれも書いてあるんですよね。で、札幌っていうか函館に到着をすると、あのこれがですね8月の観光シーズン真っ盛りの時で、あの急行ニセコって客車あったんですけど、旅客列車の方を見るともう超満員でドアのとこにも座ってるみたいなような。そして、室蘭を過ぎて、で札幌到着がですね21時58分だから約19時だから約22時間半かかって札幌まで、来ましたというところが書いてあります。そして、降ろされたコンテナは次の日、きちっとそのなんですかね、こう工場というか倉庫の方に行きましたということがこう書かれて、いました。いや実はこういうなんかレポートっていうのをやってみたくて、ただ今の環急車っていうか車掌さん乗るとこないんですよね。だから例えばその釧路から出てくコンテナを、はい、東京とかその名古屋とか大阪まで行くのがあると思うんですけど、はい、それを追っかけるっていうふうになると機関車に乗るしかないですよね。でここの番組でもちょっとお話ししたと思うんですけど、いやそのあのコンテナがね人乗れるような 失礼にしてくれれば、はい、あの一緒に追っかけていくの可能なんですけど、うんうん、今それは現実的には無理なんで、ただ機関車に乗ってその釧路から出てって、まあ、夕方とか出てって、であの青函トンネルをくぐり、はい、青函トンネルをその機関車に乗ってくぐるなんていうのは、まあ、ほぼほぼないですし、あとはその、まあ、東北本線行くのか、それともその裏の日本海中間線行くのか分かんないですけど、なんかそういうところをこう機関車に乗ってそのコンテナを追っかけていくっていうのは非常にあのもう夢の夢ですけど、はい、そういう機会がなんかあればいいかなというふうに思ってました。で貨物列車なんで途中の停車駅も長いん で、はい、でなんか今だったらあの別にあのご、まあ、食事とかですね、なんかそういう駅で長時間停車してる時にちょっとパッパッとこうどっかから買ってきてみたいなんですね、はい、まあ、なんか、まあ、駅弁はもちろんないんですけど、なんかそういう楽しみもあるかなと思って、うん、勝手になんかこんなことできればいいかなというふうに思ってました。だからやっぱあの環球車っていうのがあのすごくやっぱりいい感じで、でこの環球車のって阿寒町の、赤いベレーさんの裏っ側の方に、はい、あの蒸気機関車がこう保存されてるんですけど、それに連結してあの当時の国鉄の環球車がなぜかあのそこに1台あって、はい、あの時たまちょっと中見えるんですけど、うん、あ時たまっていうか中見えるんですけど、そうすると当時のその環球車の、まあ、こういう、なんかね、レイアウトになったなっていうのが分かるんですね。あのテーブルとかストーブ、ただその阿寒町にあるのはちょっと新しいタイプなんで、まあ、もちろん石油ストーブにもなってるんですけど、あと机と椅子と、あとトイレもちゃんとついてるんですよね、うんうん、だから、まあ、トイレがあれば、まあ、何十時間でもこっちはあの乗ってられますし、はい、なんかそういう旅っていうかはできればいいなと思っております、まあ、もしですね、なんかその実現した折には、はい、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、こちらの番組であの機関車の音とかですね、ただでも外側からの録音って何回かこの番組でもご紹介しましたけど、はい、運転席の中に乗っててその録音っていうの、は、まあ、ほぼほぼできないですよね。
そうですね、
まあ、なんかまた今度貨物のですね、なんか面白い話がありましたら、また、はい、こちらの番組でご紹介したいというふうに思います。
鉄道徹子の部屋をお送りしました。ここまでのお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。